さあ始まりましたメンバーのヘアラジオ76回目でございます。
どうも
よろしくお願いします。
お願いします。
またやってましたね。
何がですか？
携帯電話紛失してましたね。
しました。
今回なんか結構大事というい
や今回は初めて焦りました。
初焦り。
はい。
こういうの焦らんって言ってたもんね。
うん。
焦ってる人見たらもうなんかって思うって言ってたけども
その考え方改めます。
あ、そうですか。
反省します。
うん。
あのね、余裕みたいなこと言ってたですよね、今まで。
言ってましたね。
うん。でもそれはその自分の不注意を棚に上げて、なんかそういうの気にしねえとか言ってたらダメだなと戒め。
うん。
はい。
何人もの大人が
そうです、
その携帯のために動いて。
そうなんですよ。今週の火曜日に RCC の今生のロケがあって、
はい、そう、
朝2人で同じ場所でタクシーに乗ったんですよね、
うん、
で RCC まで行って、まあ、5分間ぐらいタクシーに乗ってましたかね。
そうですかね。
でタクシー降りて5分後ぐらいに気づいたんですね。
はい。
携帯がないと、
うん、
タクシーの中で携帯操作してたんで、
はい、
まあ、タクシーの中に忘れたんだろう。
そうですね。
とは思ったんですけど、領収も取ってないし、
うん、
タクシーの会社名も何もかもわからないと。
はい。
困りましたよね。
困ったと。
でロケ始まるわけですよ。
もう気が気じゃないですよね。
気が気じゃなかったよ。
そうでしょうね。
うん。
何の解決もしてない。
はい。
俺もタクシーの中で携帯いじってたから、
うん、
全く俺は何の情報も覚えてないわけよ。
そういうことですよね。
うん。ずっと携帯見てて、降りるってなった時に携帯閉じて降りただけで、
うん、
覚えてないよ何にも。
そういうことなんですよ。でロケ中に牛尾さんがロケバスを使ってる時に、
うん、
僕ら別行動してるから、
はい、
僕は普通のタクシーに乗ることがあったんですね、
うん、
でスタッフと一緒にタクシーに乗り込んで、そのタクシーの運転手さんにね、
うん、
聞いてみたんですよ。
ほう。
全くわからないタクシーを割り出すことって可能ですかみたいな、
うん、
いやーそりゃむずいよとか言ってね、それ見つかったら奇跡じゃねえ
わ
かなんか言ってるんですよ、
うん、
でも喋りながらちょっとずつ何か思い出してきたんですよ。
はいはいはい。
待てよ、木下大サーカスのチラシが後ろに入ってたぞと。
あの木下大サーカスの。
そうで、運転手さん、あの木下大サーカスのチラシが入ってるタクシーって何社かありますか、
うん、
いやそれほとんどの会社が提携してるよ。
あ、
ただ個人タクシーではないね。
おお。
って言ってきたんですよ。
絞られたね。
ちょっと絞られたんですよ。
はい。
なるほどと、
うん、
でその運転手帽子かぶってたって聞かれまして、
お
う、でうわ確か帽子かぶってたぞ、
うん、
白髪で帽子かぶってた映像がフラッシュバックしてきたわけですよ、
はい、
でタクシーの運転手さんが、帽子かぶってたならかなり絞り込めるよと。
おお。
ちゃんとしたタクシーじゃないと帽子かぶらないからと。
なるほどね、
うん、帽子めんどくさいからみんな脱いじゃうんだよ。
はいはいはい。
規律がしっかりしてるタクシー会社じゃないとかぶらない、その会社は5社ぐらいしかないぞみたいなことを言ってきたんです。
そうなんだ。
絞られてるってなって、
広島の中で。
そう、確かあのタクシーの上のあのアンドン、あれが黄色かったような。ああ、じゃあマルキオタクシーだってなりまして、
もうたどり着いたに等しいよ。
等しい。だったら何々に電話したら一発だみたいなことを言ってくれて。
優しいね、タクシーの運転手
さんも。優しいんです。でロケ中にスタッフの携帯借りて、
はい、
そのマルキョタクシーさんに電話しましてですね、
うん、
こういう感じの携帯がもし落ちてたら連絡くださいって言うたん、うん、
届けがあったらお願いしますと。
でどこに電話しましょうかってその人に言われましてね。
なるほどね。見つかった時の連絡先。
そう、牛尾さんの携帯番号言いました。
なんで俺の携帯番号言えたん。
空で言えます。
まあそう考えたら俺もお前の言えるんだけ
ど、ね、言えるよね。高校ぐらいから変わってないからね。
変わってないですね、
は
い、
うん、覚えてるんですよ。
もうなんかね、
はい、
パスワードみたいに覚えてます
ね。そうそうそう。それを言うて、
はい、
でロケが終わってお疲れ様でしたってなった後に、何人か僕が携帯なくなったこと知らないスタッフがいたんで、
うん、
その人たちにも事情を説明したら、
うん、
みんながね、
なあ、そうそうそうそう、
探偵してくれましてね。
めちゃくちゃいろいろ調べて。
そう、なんか他になんか思い出すことないかと、
うん、
あ、そういえばダッシュボードに大きい声で話しかけてくださいっていう張り紙がありました。
うん。
ってことは近鉄タクシーかみたいな。最終的に守衛さんまで動き出してね。
RCC のね。
そう。 監視カメラ見ますかって言ってくれまして、
うん、
RCC の玄関からぐるぐるぐるぐる回ってる監視カメラがあると。
そうですね。
その監視カメラにそのタクシーが映ってるかもしれない
と、うん、
なりましてね、何人かで守衛室行きまして、
うん、大人6、7人、
そうそうそう、ゆっくりこう防犯カメラ再生してね、だいたいこれぐらいの時間に降りたんですけど、そしたら一つタクシーがブンと通ったんですよね。
そうそうそうそう。
でそこでバーン一時停止して、
うん、
見たらね、アンドン白かったんですよ。
そうなんですよ、
白かったよね。
白かった。
黄色いアンドンじゃなかったらもうだいぶ範囲が広くなるんですよ。
はいはいはい。
それでもう俺はなんていうか諦めましてね。
もう無理だと。
もう無理だと。一応警察に紛失届出して、
うん、
とぼとぼ帰りましてね、
はい、
明日もう買おうと。紛失したら1万円ぐらいで同じ機種が戻ってくるらしいんで。
なるほどね。
もうしゃあないわと。
もうデータはもう諦めて、
うん、そう。どんだけ悲しいか知っとる、その時の気持ち。
いやそりゃ悲しいでしょう。
人が一人死んだみたいな気持ちなんよ。
うん。
俺のメモリー全部
はい
ないわけですよ、
はい、そうですね。
お前と行ったあの神社、お前と歩いたあの川沿い、うん、お前と
歩いた、うん、俺と行ったやつだけキモい。
いや奥さんとのね、
もちろんね、
写真とかもあったり、うん、俺とお前が初めて歌ネタができてはしゃいでたあの動画とか、
はいはいはい、
で最近撮った動画のねショート動画とかも全部入ってたわけよ。
まだ映してないやつをね。
そう、
悲しさをね物語ってましたよ。
ほう。
山口さんは、
ほう、
交番に一緒に行ったでしょ。
行った。
であとはじゃあって言って、
うん、
お前がその交番にあるね、交番に人がいない場合電話する電話があるでしょ、
はいはい、
あれで電話しだして
したね。
で俺はその後コンビニに行ったんですよ。
ほうほうほう。
でまた帰りにその交番の前を通ったんですよ。10分弱かな、
うんうんうん、
まだ電話してたんですよ。
うわ、
その背中がねすごく小さかったんですよ。しょぼーんとしてね、
しい、
ああ今特徴とか伝えてるのかなと。
そうなんです。
でまた俺の連絡先言うのかな
って言いました。なんかメモありますかとか言って、
うん、
その識別番号みたいなのをお伝えします、何々何々4桁の番号ですって言われたんだけどね、
うん、
俺爪で腕にめっちゃ掘ったの。
ないから
ないから。切な。
で諦めて、
で諦めて、
もう次の日携帯会社行こうとしてた、
行こうと思ってたら、
たらですよ、次の日の朝俺の携帯が鳴りまして、
ありがとうございます。
寝てましたけど、
はい、
ブーンブーンと、
うん、
で知らん番号だと、
うん、
で、あ、まさかと思って出たら、もしもし警察ですけれども携帯電話見つかりましたよ
と。ありがとうございます。
ポロ、
ありがとうございます。
ありがとうございます。で、
うん、
確認したいので携帯の特徴教えてもらえますかって言われたんですよ。
ほうほうほう。
まあ分からないですかね、ご本人じゃないでしょうからって言われたけど、
うんうん、
まあ分かりますよと、
うん、
いつも見てますんで、
動画も撮ったりしてますからね。
そうそう、カバーがこんな感じで、
うん、
金属っぽい縁のやつなんですよ、
うんうんうん、
みたいな言ったら、ああなるほど、あとこう後ろ側が透明な感じ、あそうですですよねみたいな、警察もなんかもう誘導たどり着きたいみたいな。
あ、そう、
あとは暗証番号が分かれば完璧なんですけど、さすがにそれはって言って、あ、何々ですって言って簡単に開いて、お前の携帯の暗証番号知ってるから。
知ってんのかい、
うん、
なぜか。
多分これだと思いますって言って、あ、開きました、これで大丈夫ですと。
あ、それでか。
で、ご本人様に連絡する方法ありますかって言われて、
うん、
あ、一応ありますって言ってお前に連絡したわけですね。
そういうことなんですね、
で
僕は朝起きて自分のパソコンのメールを開いたらお前から来てて、
うん、はい、
取りに行ったと。
そうですね、
助かりました、ご迷惑をおかけしました。で取りに行ってびっくりしたんですけど、
はい、
タクシー何も関係なかったんですよ。
どういうこと？
タクシー降りたぐらいの道端に落ちてたということです。
気づかんかった？
おかしいですよね。
俺もその場にいたけど、
落としてたみたいなんですよ。
ガシャーンって音しなかったけどね。
俺の携帯って落ちたらガシャーンって言いますからね。
そうそうそうそう、そのカバーが絶対外れるんですよ。
うん、
しなかったね。
しなかった。
え、じゃあ関係ない人が拾って届けてくれたって
こと？そういうこと。
あの 防犯カメラとかを必死で3、40分かけてやったよ、あれ。
かけたね。
あの、探すやつ登録しといた方がいいかもね。
あ、本当ですね、
うん、
iPhone を探す。
そうそうそう、
あれ便利ですもんね。まあもう二度とないようにします。
あるだろうな。
いやー、ないと思いますよ。もう
もうない、
もうない。
あ、そう、
懲りた。
まあ本当に見つかってよかったですよ。
はい、
今それがなかったらこのラジオも撮れてないですからね。
ご迷惑をおかけしております。今回本当反省したんで。
あ、そうですか。
もう二度とはモナリザとか言いません。
モナリザって言ってたな。
うん、ちゃんと慌てました。
ちゃんと慌てた。
はい、よくないね。
ピカソだった。
泣く女みたいな顔してました。
あれだろうな。
うん、牛尾さんの携帯に俺の iPhone 同期させといていいですか。
聞きもいいよ。
やらせて。
やだよ。
頼むわ。
なんかフュージョンみたいじゃん。
それやっといた方がいいと思うんですね、互いに。
いや、もう忘れ、まあ確かにね、
うん、
メンバーとしてのね。
そうそうそう、
あれだけども、
あれ便利
だ。落とさないように。
まあもちろん、
うん、
そうしますよ。
探せるアプリもしっかり登録しといて、
はい、
にしましょう。
牛尾さん何かありましたか。
僕は特に何も落とさず。
あ、落とさなかったですか。
はい。
おー、よかったよかった。
ないです。
お便りいきましょう。
はい。
構成員ネーム、ゴロさん。
ありがとうございます。
メンバーさん、こんにちは。最新の YouTube 動画見ました。バターをドリルで穴開けした時はちょっと笑ってしまいましたが、あの後まさか笛にするなんて思わなかったのでびっくりしました。
うん。
撮影の裏話があればぜひ聞きたいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
バターは生ものですからね。
そう、バターを使って BTS のバターを奏でるという、
うん、
動画ですよね。
やりましたね。
ちょっとだけ今来てるでしょ。
ちょっとだけね。
こっからどうなるか、
うん、
最初1000件ぐらいで止まってたけども。
そうで、昨日の夜ね、
うん、
お前から慌てて電話かかってきましてね。
はい。
再生回数が1500回なのに、うん、いいねの数がちょっとヤバすぎると。
900回ぐらい、
うん、おかしいと。
おかしい。
なんだこれはみたいな、
うん、
で俺もいや分からんなこれと、
うん、
思ってたら、
不正チェックが入ってたのかっていう噂。
噂か。
うん。あまりにも一気に
急激に再生回数が伸びたから、
そうそうそう、
変なことしてるんじゃないかと。
そう、
ストップかかってた。
そうそうそう。現時点で2万ちょいですから。
ですね。
嬉しい
っていうことです。嬉
しいですね。はい。収益化はできないんですけどね、
あれね。
うん、
この曲使ってますよねって AI かなんかに判断されるってことね。
そうそうそうそうそう。誇らしいですけどね、
逆にね、
うん、
そう判断されるっていう。
そうそう、
AI 騙してるっていう。
バターですけどっていうことなんですけど、まあまあまあ、バターでバターを思いついたのは僕の妹なんですけれどもね。
そうですよね。
そうそうそう。
発売前に新曲が出るよと。
そう、
BTS がバターっていう曲を出すよと。
うん。
バターでバターどうと
っていうラインが来ましてね。
はい。
牛尾さんとその日は違う YouTube 撮影に取り掛かろうかなと思ってたら、
そうなんですよ、
妹からバターでバターどうかって来てね、うん、即その YouTube 撮影やめてバターに取り掛かりましたね。
もう取りかじ一杯でね。
一杯でした。
ギューイーン方向変えて。
BTS がその曲発表する頃には、うん、僕たちバター切ってましたからね。
切ってましたね。いや本当にそうですよ。
ええええ。
バターで笛を作ってたんですよね。
そうそうそう。
バター凍らせて、
うん、
で笛穴開けて、
そう、
なんか笛の作り方の動画見て、こう切ったら笛の音が鳴るよみたいな。
そうそうそう。
調べてやるんですけど、凍らせたはいいものの、
うん、
バターですから常温になればもうすぐ溶けていくんですよね。
そういうこと。
で笛担当が山口さんだったんで、
うん、
何回もこう吹くんですけど、もう数回でもう音が鳴らなくなるんですよ。
溶けるんです。
最初の 2,3 回はなんかフォーって音が鳴るけど、
うん、
溶けてきて、
そう、
あんま鳴らなくなると、
うん、
でもその向きを変えたりして頑張るんですよ山口さんがね、
うん、
口にバターがついて
そうそう。
でもうバターを直吸いなわけですよ。
直吸いよ。
ってやってたら山口さんがね、
うん、
目がなんかね、大丈夫かっていう目になって、
そう
マジで酸欠の人を初めて見た俺。
頭真っ白っていうか、
うん、
記憶飛ぶというか、
やばクラクラするとかいうレベルじゃなくて、本当になんかふわーってゆっくり遠くを見ながら倒れていくみたいな。
そうそうそう。
おーおーおー、
でも吹かないと溶けるから、
うん、そうそうそう、どっちを優先するんだみたいな。
そう、後で動画確認したら結構やばい顔してた、うん、
やばい顔してたよね。
うん、
あれ怖かった。
危なかったですね、うん、あの吹くシーンは実は3テイクぐらいしてます
ね。そうですね。
だから今僕の冷蔵庫にはバターがめちゃくちゃあります。
まだ余ってるよね。
余ってる。
それはあと何した、まあ、結構いろいろやりましたね。
瓶のやつ、あれ高級バターですから。
らしいね。
はい、あれ美味しい。
だからパンにバターをこすりつける音とかもあるんですけど、うん、
はいはい、
あれも何回もやってたらもうしなしなになりますから。
そうかそうか。
カリカリパンの状態でね、
うんうんうん、
音を鳴らさないとめっちゃ緊張したもんねなんか
そうよね、
うん、周りに音がね、防音室とかないから、
そう、
周りの音が静かになった時にガリッガリッってやって、
うんうん、
あ、今いい音鳴ったのにって時に救急車ピーポーピーポー、
そう、
はぁーって鳴りながら。
そうですよ。ほんと一瞬で溶けるんですね、バターって。
バター早いね。
もう一瞬で溶けたっていつもグルメリポートで言ってるけども、うん、あれがマイナスな日が来るなんて真夏日ぐらいクーラーかけましてね、22度とか
でかけたね、
うん、いや楽しかった。でも
そうですね、
あれ撮影してる時ほんと楽しいですから。あとチューブバターの縁こすってベース音出た時、俺もうわめきましたよ。
あれ不思議でしたね。
嬉しかった。
あの音がベース音になるんだ。
うん。
ゴリゴリゴリみたいな音ですよね。
そうそうそう。ぜひイヤホンで聞いてほしいもんですね。
そういうことか。
はい。
生耳で聞いてたらあんまりベースっぽく聞こえんけど、イヤホンで聞いたらベースっぽくなるんか。
そういうことです。
ずっと俺生耳で聞いてたから。そういうことね。
そういうことなんですね。結構お金かかったね。
あのデカブロックバターはまあまあするね。
するね。お金一番溶かしたんじゃないかっていう。ぜひ皆さんもう一回見てください。お願いします。
お願いします。
じゃあ次のお便りいきます。
はい。
構成員ネーム宮っこさん。
ありがとうございます。
こんにちは。前回の放送のふりかけの話です。
お、ふりかけ。
ええ。
来た。
私は結婚するまで埼玉に住んでいました。
うん。
関東でふりかけといえば海苔と卵のふりかけで有名な丸美屋でした。
丸美屋、
キャラクターとコラボしたお弁当用のふりかけも充実しているので大変お世話になりました。メンバーのお二人が話されていた頭に色とりどりの四角のふりかけは埼玉でももしかしたら売っていたのかもしれませんが全く知りませんでした。
そうですか。
だそうです。
関東だと
丸美屋。
丸美屋、
ちょっと調べてみます。
調べてみます。ああ、
これかい。
見たことあるぞこれ。
二大巨頭だ。確かに
こっちでも売ってありますねこれ。
じゃあ丸宮最強ってことか。
全国区。
なるほど、ライバルですね。
ライバルですね。
西の田中のふりかけ、
うん、
東の丸宮か。
西で丸宮派の人もいるのかな、
うん、いるかもね、
うん、でも知らん人おらんよねあのふりかけ。
おらんとも、西では。
でしょ。
ええ、でこの方は嫁ぎ先が関西なのでこっちに来てから存在を知りました。
おお、なるほど。
関西にはあったんですね。
そういうことか。
うん。で質問もしてくれてまして、
はい、
ちなみに食べ物ではないですが関東と関西で呼び方が違ったものがありますと。
ほう。
宿題の答え合わせは丸つけっていうのは関東、関西は丸打ちっていうらしいんですよ。
両方ピンと来ない場合
俺らなんて言ってた。
え、
答え合わせ、
答え合わせ、
丸付けするっていうか丸打ちする。丸打ちは聞いたことないな。
ないね。丸付けの方がギリギリ
ギリ
ん。どういう状況、今から答え合わせするよ、今から丸付けするよ
っていうことじゃないですか。あと教室の中で履く履物のことを関東では上履きと言ってました、
うんうんうん、
関西では上靴と言ってました。
あ、僕ら上履き派ですね。
履きだ、
島根ですけど。
そうだ、
上履き。
全国同じ呼び方をすると思っていたので初めて聞いた時は大変衝撃的でした、
うん、
メンバーさんの中で全国共通語だと思っていたら島根弁だった言葉はありますか。
うーん、冷やいはどうですか。
冷やいは確かに
島根にいた頃は 方言を使ってるという感覚はなかったです、
ね、なかった。
冷たいのことを冷やい、
冷たいことを冷やいっていうんですね、うん、他ある？まあめっちゃあるんでしょうけどパッと思いつかないですね、
うん、
冷やいぐらいが、
冷やいが一番最初に出てきましたかね、
うん、宮子さんありがとうございました。
ありがとうございます。
続いて、
はい、
なりりさん
ありがとうございます。
最近高級食パンが流行ってますよね。
うん、
お二人はここの食パンが好きとかありますか？
おお、
私は野上さん一択ですという。
なるほどね。
はい、
高級食パン流行ってますね。
そうなの？
なんかいろんな店ありますよね。
あ、俺知らんかった。
まあ、野上、あれ最近覚えたの野上でしたっけ？
野上さんを覚えましたよ。で、野上を食いました。
あ、
やっと。
あ、野上食った話ここでしてない？
してない。
あ、そうですか。
あなた野上は食べたことは？
あります。
ありますか？
はい、何度も買いに行ってるよ。
あ、もう何度も。
うん、
うまいですね。あれ
うまい。人に勧められる食パン
でした。
うん、
なめてた。この前野上の前を通りかかったらですね、
うん、
ただいま予約のキャンセルが出ましたって呼び止められまして、
お
おっつってじゃあって言って買ってみたんですよ。一斤だけ。
うん、
うますぎたね。
あ、そうですよね。
ダイエット中なんですけどね。
行っちゃう。
行ってしまった、
うん、
しかもね、帝国ホテル特選バター持ってるんで僕いい音が出るやつ。
バターはもうあまりに余ってるから。
そう、
それつけて
高いバターで野上食ったらちょっと信じられんうまさでした。
高級食パン、高級バター、
うん、
贅沢ですね。
美味しかったですね。
まあ我々も野上ですかね。
一択ですかね、
うん、
他知らない
ですね。
はい、
あるんでしょうけどね。
あるんでしょう。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイエット終わったらめっちゃ探そう。
いつまで？
8月25日まで。
おお。
もう今まだ痩せてますから、もっともっと
痩せてきてる。
はい、月曜日からダイエット始めて73キロだったのが、
うん、
土曜日には68キロになってましたんで。
おお。5キロも減った早っ。
やばいよね。
何それ。
で土日で3キロぐらい戻った。
そんなに触れるんだ。
やばいよね、
うん、
この体質。
太りやすい、
うん、
だから上積み、なんちゅうの、その
そう
上の層だけをこさいではまたそこに
注ぎ込
みってやってる。芯食ってない感じするね。
それなんですよ、うん、下のカチカチの部分を痩せさせないと、
うん、ほぐしていかないとね。
そう
届いてない感がすごい。
そうですなりりさんありがとうございました。
ありがとうございました。
これ最後にしましょう。
はい、
みのりんごさん
ありがとうございます。
お二人が買い物に行った時に売っているとついつい買ってしまうものは何ですか？
あー、チーズスナック。
へー、どんなもの？
チーズスナックはね、あの駄菓子屋とかにあるんですよ。
ほう。
でコンビニにはあんまない。
ほう。
スーパーとかの渋お菓子コーナーに
わかるよ
あるんですけど、
100円均一みたいなんで売ってやったりする
ような
。
そう、
うんうん、
チーズスナックっていう名前だった気がするんですけどね。
どんなフォルムか教えて。
フォルムはね、あの電子レンジで温めたらちっちゃくなる、なんかプラスチックのやつあるじゃん。なんかでっかいのに絵描いて、それを電子レンジで温め、電子レンジ、
プラ板、
うん、なんかプラ板みたいな、
みたいなやつ、
うん、あれの途中みたいな感じなんですよ。
わかりにくい。
ちょっとふにゃふにゃしてる、見た目はふにゃふにゃしてる。もちろん食感はサクサクですよ。で、
そうなん
だ。もちろんなんだ。で、ちょっとオレンジっぽいというか、まあ、黄色オレンジみたいな色のものですよ。あれめっちゃうまいよ。
それついつい買っちゃう。
ついつい買っちゃう。
好きそう。
めっちゃ好き。ちょっとお前見てほしいというか食ってほしい。
飽きそう。
飽きない。
飽きない。
うん。これだ。チーズあられだ。
おー、あ、これ
これめちゃくちゃうまいよ。
そんなに？
めちゃくちゃうまい。
もう味想像できたわ。
できた。
うん、60点ぐらいのお菓子でしょ、
これ。いやこれと、うん、あとカレーのね、あの、うん、かっぱえびせんみたいな形したカレーのやつ
スナックを買うね、あなたは、
うん、これを買っちゃいます。
札幌ポテトとか好きでしたもんね。
好きだった。でも最近スナック菓子はね、
うん、
前よりは食わなくなってますね。
ただ
そのチーズあられを見ると、まあ、買っとこうかなって。
へえ、面白い。
お前は
ガチャガチャみたいな感じの、
うん、
あの体に悪そうな丸いガム、いろんなカラフルな わかる
10円とかの
やつね。そう
そうそうそ
う、あれ俺結構ついつい買ってしまうね。
あれ行く、
あれ行く、
まあ、過去にお前が行ってるとこ見たことあるけど。
あるでしょ。
結構デカめのやつで
しょ。そうそうそうそう、
周りかバリバリみたいな
感じの、ね、そうそうそうそうそう、
あれ俺自ら行こうと思ったことないよ。
ないですか、
うん、
あのかつてね、本当家であんまりお菓子を食えなかった家庭なんで。
そうですね。
そう、
輪ゴムを冷凍して、
輪ゴムは冷凍してない、
輪ゴムに塩振って食ってたんですもんね。
砂糖かけてね。
あ、砂糖だったか。すまんすまんすまん。どっちもいいんですけどね。ガム買ってたんですもんね。
ガム買ってましたからね、うん、もう冷凍庫でね、
はい、
その俺がたまに友達とちっちゃいこうモールに買い物に行くでしょ、
うん、
そしたら友達のお母さんとかが100円だけくれてね、
はいはいはい、
あのこれで駄菓子でも買いにさいみたいなこと言うて、僕らもう小1、2とかよ、
うん、
その時にあれをガチャガチャガチャガチャ回してた覚えがあるんよね。
なるほど。
その記憶が未だに俺の中でこうキラキラと
興奮
するんですね。ドンキにね、
うん、
大当たり、あの分かる、あの知らないですか、
でっかいやつでしょ、
でっかいやつ、
うん、
自分で操作してガムを運んで、
うん、
当たったらもう一個出てくるってやつ。最高なんですね。
そうですか、
はい、
そんな感じですか、ついつい買ってしまうもの。
はい、
うん、
みのりんごさんありがとうございます。
ありがとうございます。
みのりんごさんは酒とみりんを買ったそうです。
お、前回料理のアドバイスをくださいっていうね、
うん、はい、ごま油、オリーブオイル、油も大丈夫ですか。
もういいよ、前回聞いてるから。
オイスターソース大丈夫ですか。
それを聞いた上で酒とみりん買ったんだから。
そうか、
あれはない、調理器具でこれ便利だぜっていう。
おお、調理器具でこれ便利だぜ。
たまにね、トングがすごく便利な時あるでしょ。
あるある、
パスタとかね、
あるね。あ、調理器具で便利なのは、
はい、
でっかいピーラーです。
皮むくやつ、
デカピーラー。
デカピーラー、
あっ、ここかかってるやつ見えます、一番右に。
あー、でか
っ。いや、そこまでか。
やばっ。あれ、モテる。どうやって使うの。
でっかいピーラーがあると便利ですよ。
マジ、
いやいやいや、
江田島の大根をね、皮むく時しか使わない
じゃん。いや、人ぐらいあるじゃねえかよ。
まあまあでかいですね。
まあまあでかいでしょ。
あのプラスチックのなんかよく見る感じじゃなくて 1.5 倍ぐらいありますか。
そう、デカピーラーはあの千切りキャベツとかね、
うんうんうん、
あれで作ればいいんですから。
ああ、そうですか。
そうそうそう、
あのスライス機みたいなのと同じような
感じ。同じように、うんうんうん、あれ便利ですね。
あれ便利、
あれ便利。まあそんな話は関係なかったんでした。
はい。
みのりんごさん、ありがとうございます。
ありがとうございました。ということで、ここからはコーナーに移りたいと思います。まず最初のコーナーは俺たちの番付。このコーナーは出されたお題の番付をそれぞれが考え、関脇、大関、横綱の順に発表し、どちらの番付が優れていたかを競うコーナーです。今回のお題を発表してください。
スーパーアルティメットランキング、どうでもいいもの編
です。
難かったですね。
これは難しかったですね。一番好きなもの編、
うん、
一番嫌いなもの編をやりまして、
はい、
真ん中
ってむずいよ。
一番心が動かないもの。
お便り来てまして、
はい、
ひなっぴーさん、
ありがとうございます。
初めて投稿します。
はい。
心が動かないことは、知らないおじさんがニコニコしている番組です。
ほう。
理由は、知らないおじさんがニコニコしたと言っても別に知らないおじさんなのだからどうでもいいからです。ちなみにメンバーさんの大ファンです。
あのネタっていうよりは、
知らないおじさんがニコニコしている番組を放送してたとしても、
でも
心が動かない。
あったとしてってこと。
それはちょっとやばいですよ、ネタに支障がある、
うん、なんで
俺らは気持ち悪いというか、なんか変だろっていう風にやってるわけで。
そうですね、心が動かなかったら意味がない。
そうですよ。イメージとしては、あのおじさんが一人でニコニコして手叩いてるだけですからね、
うん、そう、それが30分とか、
30分番組、
30分とか特番でね、2時間とかやったりしてる。
そうですよね。
やばっていう感じですけどね。
そうそうそう、
うん、
でも心が動かない人もいるんだということで、危ないですね、これは。
まあ、ネタ の要素を入れ込んでくれたってことです
ね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
続いて、
はい、
ミセンの沼さん、
はい、
3位、
うん、
割り箸の袋に入ってる爪楊枝。
おー、あれは俺はいるけどな。
俺もいりますね、あれは。
うん
うんうん、まあそんな高くはないけどね。
そうね、
うん、
真ん中よりは上な気はする、俺はね。
うん、なくてもいいはいいけどもね。
ないやつもあるもんね。
はいはいはい。で第2位、食物繊維レタス何個分の表示。
ああ
、うわ、これ結構いい中間レベルかもしれないよ。
まあ確かにそうか。
1位、
うん、
購入した商品のパッケージに入っているおそらく読むことのないプリント。
あ、たまにありますね。説明書でもない。
なるほど、説明書じゃないやつか。
そう、
あるね。
いるかいらんかわからん紙。
ああ、
ほぼ見ない
俺。じゃあそれマイナスだな。
うん、邪魔。
邪魔
ってこと。捨てる、
捨ててええんかなとか。
うん
うんうん。というのが店の沼さんです。うちの顔見ろさん、
はい、
シューマイの上に乗ってるグリーンピース。
なるほどね。
うん、
分かれるだろうな。
僕はグリーンピースは真ん中より下なんで。
グリーンピースが
自体が、
うん、
うーん、
ない方がいい。
ない方がいいです
ね。なるほどね。
いやー、まあ人それぞれになってくるな、これは。
そうなんですよね。で思ったんですけどね、
うん、
3位2位1位っていうかね、うん、その関脇大関横綱ってなった場合、
はい、
前回の説明で言うと、
うん、
49、50、51、100で言ったら49、50、51を発表しましょうっていうことなんですよ。
うん、そうだ。
で、一番どうでもいいのは50ってことですよね。
そう。
だから49、51、50みたいに発表するってことになりますよね。そ
ういうことでしょうね。
合ってる？俺が言ってること。
うん、わかるよ。
うん。
俺だけ理解してるの。俺はわかるよ。
うん。
49位はって発表しようか、じゃあ。関脇とかちょっと今日は一回置いといて。
なるほど。
うん。
全部を100とした時に真ん中だよという意味で。
そう、そういうこと。
49と51にも差があるってことですもんね。
ということです。
微妙な、
微妙なね。
うん、
うん、
これ本当に僕悩みました。
うん、
未だにこれでいいのか。
俺もなんです。いきましょう。
はい、51位から発表しましょうか。
OK、 下の方ね。真ん中より一つだけ下ってことね。
そういうこと。
でもどうでもいいわけね。
そういうこと。
OK。
後ろの51位はスーツ買った時とかにポケットに入ってる切れ端。ポケットとかに入ってるやつ。
うわー、人それぞれですね。
あれはね、
うん、
あってもいいしなくてもいい。
俺とちょっと違うな。でも
お前どれぐらい。
俺は、
うん、
30。
30位。30位、
うん、100で言うとね、
うん、
それは何万とかなんだけどね、本当は、
うんうんうん、
100で言うと30ぐらいのとこに。
上ってこと。
上。
なんでいる。あれ
いるでしょ。
使ったことある。
新しい衣装僕らが買いに行った時に、
うん、
あの切れ端に助けられたことを忘れたんですか。
あったね、そういえば。
あったでしょ、あの切れ端持ってて。以前このような
服だったんですけど。まあまあそうだけども。
そうで、ネクタイの色とかと合わせてみたり。
やったね。まあまあまあそうか、うん、いやでもなあ、
もうなくてもいいよ。
そう、あっても別に邪魔にはならないんですよ。
うん、
気づかんレベルですからね。
まあね、
うん、クリーニング出す時にポケットに手入れて、あ、これ入ってたんだ。
はいはいはい。
あれとボタンね。
うん、ボタンとね、うん、
です。
このコーナー悲しいのがね、やっぱ盛り上がりに欠けるんですよね。
だって一番心が動かないものだもん。
そう、動かないものを発表するから。じゃあ僕の51位、
はい、
いきますね。それでは僕の51位はシガーソケット充電器。わかります？
どんなもの？
車の中で、
あ、
シガーソケットにガチャって挿して、そこから iPhone とかに充電できる充電器。
いらん。あれ、
いや、あの、
いらんっていうか、どっちでもない。
車を運転しないものですから。
まあね、
マジでどうでもいい。
マジ、
うん、本当にどうでもいい。
でも人の車に乗って充電、
はい、
あ、やばってなった時に、あるよ充電器っ って言われた時にそのシガーソケット
いや確かに
助けられてるよ。
でも使ったことないんですね
僕。あれでタバコつけてるシーンで興奮したことない？
あるよ。
あるじゃん。
シガーソケットは興奮するよ。
うん。の？
の充電器
よ。あ、そっちの方。
あの丸っ
ぽい。まあお前が持ってても意味はないよね。
意味ないんよ。そう。あんま車の中で充電しようと思ったこともこれまでの人生でないので、あれは真ん中です。真ん中
よりちょっとだけした。いや、人それぞれ。ほんと人それぞれよ。
ですね。
僕とかはその、何休みの日に遠出するってなったら
いるか
それがいりますからね。
そうか、
うん、
まあ賛否はあるでしょう。
本当に人それぞれ自分にとって必要不必要みたいなあるからね。 いやー盛り上がらないですね
まあ分からんよ、あの50位はめちゃくちゃ盛り上がるかもしれませんから、
う
ん、
分かるとか言って
ちょうど真ん中だそれってなるかもしれない。
なるほどね、
うん、
これ多分お前から批判が出るな次は。
あらら、
49位ですね。
49位、もうほぼ真ん中だけど、
うん、
真ん中よりちょっといいってことね、うん、
ちょっとだけ、
ちょっとだけ、ね、
うん、
うん、
いきます、
はい、
後ろの49位はそうめん。
あらららららら らおかしなことを言うてる。
そうめんです。
49位というか、うん、
はい、
あなたの中の好きなものから嫌いなものまでは、うん、もう何百万と
ある
あるわけでしょ。
ある、麺の中では一番下。だけど他にもいろんなものがあるからねそれを踏まえたらそうめんなんよ。
嘘でしょ。
ほんと
そうめん。
お前どっち。そうめん。
そうめんは、
うん、
もう100にギュッとしたら20位ぐらいですよ。
結構上なんだ。
上です。
100にした。いやまあ言うと思ったよ、うん、お前はそのそうめんを大切にする人じゃん
初めて言われた。
わかるけども、
そうめん好きですよ。
よくね、
うん、
子供の頃学生時代とか夏休みとかに今日昼何って聞いたら今日そうめんって言われることがあったんですけど、
はあ、
その時に一番何も思わん、わあそうめんかとも思わんし、やったそうめんだとも思わんし、ああそうめんねっていうやつだったんですよ
そうか、
ああまあそうめんねっていう。冷麺って言われたらおやった、
冷麺は確かに嬉しい、
うん、やったなんよ。ラーメンもやったなんよそうめんって言われたら、
まあ、そうめんは確かに、
うんっていう。
流しそうめんになってくると話
変わってくる。流しそうめんになってくると話変わってくるよ。
変わってくるよね。
全然変わってくる。もうめちゃくちゃ上位よ。
めちゃくちゃ上位なんだ
興奮するもんだって。
まあ確かにそうめんが麺の中では一番テンション上がらんかもしれん、
うん、出されたらまあって感じ。
なるほど、
うん、
なくてもいいと。
そうです、僕の中ではですよ。
おもろいです。
はい、
僕の49位もちょっと賛否あると思うんです。
あ、そうですか。
お前と絶対違うと思うんだけど、
うん、
いきます。山口の49位はラムネのお菓子。
へえ、
はい、
そうですか。
ラムネのお菓子ですね。ジュースみたいなプラスチック、
うん、ラムネの瓶の形を模したプラスチックに
入
ってるのを今俺は想像しました。
それでいいや、
うん、
それでいいです。で、中からコロッとね、
うん、
小指の先サイズのもうちょっとちっちゃいかな、
うん、
やつが出てくると、
うん、
それを口に入れた瞬間僕ね、
うんうん、
食べる前と同じ顔して
ます。いやいやいやいや、何かは変わるでしょ
う。ゴクンって飲み込んだ後も食べる前の顔してます
一つも動かない。
うん、
わ、面白いとか楽しいとか思わない。
もう、なんていうか酸欠みたいな顔してます。
いや、じゃあもうマイナスじゃん良くないことが
起こってる。そうそう、もう真顔
いや、まあ
無、
その界隈であることは確か俺もね、いやいや上じゃろうとも言えんし、
真ん中らへんでは
ある。真ん中らへんではあるね。子供の頃もそうだったのか、お前は。
子供の頃は嬉しかったかもしれません。
だんだんとその、
うん、
ラムネ菓子愛が。
そうですね、飲むラムネは大好きですよ。
はいはいはい、はい、
うん、
開ける時とかテンション上がる
ね。テンション上がるね。
ラムネのお菓子、
お菓子ですね。
うん、
いいですよ。
いいんじゃない。
はい、
盛り上がらない
んですかね。いやいやいやいやいや、結構白熱したと思ってます。
来てますか。
はい、最後ど真ん中よ。
ど真ん中ね。
はい、
行っていいですか。
行きましょう。
くあー、なんて言われるかな。いきます。
はい、
牛尾の50位は立春
思わぬ角度から来 きましたね。
来たでしょ。立春、本日は暦の上で立春ですって聞いてお うなんか思う？俺は何も思わない。
それで言うと俺は48、う
ん、でもまあその界隈でしょ。
界隈ではあるね。
ちょっと上？
うん、あ、立春ってなんか嬉しい気持ちになるよ。春、
なる？
春が来たんだ。
まだ寒いんよ立春って。実際2月とかなんよ。
ああそんな感じか。
で肌でも別に感じてない時に、
うん、
暦の上では立春ですって言われても俺何にも思わんないよ。夏至はまだちょっとなんかね、あ夏なんか、うん、なんか
音もなんかね、
24個ぐらいあるの多分その
変わり目の
立春系のやつって。立春が一番何にも思わない。別に記念日国民の、
うん、祝日にもならない。
祝日にもならんでしょ。
立春って。ああそうなんか、そうなんか、そうかそうか、
そうそうそうそう、うん、何々の日とかだったら祝日だやったってなるけど、立春っていうのはこう別に何かが起こるわけじゃない、みんながもうここから春と呼ぶよっていう宣言。
うわあそう考えたら確かに。いやでも俺は結構そういう昔の人が春が経つって
言
い出したっていうのちょっとはプラスで、
俺もほんと真ん中を立春にしました。
あでもいいところかもしれない、
うん、
立春ね。うわそう考えると俺なんか物だからな、賛否が巻き起こりそうだけど。
いやいやいいんじゃない。
てか確実に賛否あるんですよこれは。
あるよ、だって人によって絶対違う、
うん、
俺が今立春って言った時にめっちゃ好きな人もおるかもしれないし、
おるかもしれないし、いや立春はいいとこ言ったと思うわ、
うん、
俺のやつはっていう人が絶対いると思うんで。
そうですか、
いきます。山口の50位は靴べら。
革靴などを履くときに使うあれ。
あれです。
これね、
うん、
俺の考えてる中にも出てきた。
出てきた、
うん、あれもういらうーんっていう。
おーおー、
通った。
通ったんだ、
うん、だから近いよ。
絶対近いね、
うん、
うん、靴べらですね。あの便利だと思ったこともあるし、
うん、
不便と思ったこともあるんです。
プラスに寄った時もあればマイナスに寄った時もあるものなんだ。
ある。でも基本使わない僕は。
そうですね、
うん、そこまで紳士じゃないんですよ僕は、
うん、
靴はもう指でグイーって履きますから。いいです
ね、うん、
もうちょっとジェントルマンになれば必要なんでしょうけど、
靴を大事にするすればね。
うんうんうんうんうん。
そうですか。紳士にはおいおいって言われてるかも、
ね、
う
ん、今言われてます。
うん、
そんな感じです。真ん中発表するとこうなるんですね。
そうっすね、
はい、
まあ、人それぞれあって面白いんじゃないですか。
まあまあそうですか、
うん、これであの上も下も真ん中も出ましたんで、
はい、
だいたいメンバー2人はこういう人なんだなっていうのを、
そうですね、
お分かりいただければと思います。
お願いします。
では次回のお題を発表しましょう。
食べ物を武器にして戦おう。
好きですね、こういうの。
こういうの好きです。
武器、
武器好きです。やっぱ戦の時みたいに互いに戦いましょう、
うん、一戦一戦ね。
そう、大根を持ってる俺対、
うん、
人参を持ってるお前だと大根の方がでかいから強いんじゃないかみたいなことです。
なるほど、
うん、
これはまんま使うんですか。
加工もありにしましょうか。
加工あり、
うん、加工あり、それ強いな。
でも
加工ありにしよう。
さすがになんかその金属を刺すとかこんなことしちゃダメですよ、
ね、あ、それはダメですよ。
ダメですよね。
俺らのサザエさんみたいになっちゃうから。
マウスピース使うっていうのは反則。
あれ反則ですか。
あれ反則ですか。
うん、
OKOK。 だから形削るとか、
うん、
湯がくとかそういうのはいいんですかね。あ、いいです
ね。
まあなんか自分の中で、
うん、
これはやりすぎだなって思ったらやめよう。
OK、
うん、
そういうぐらいのルールでね。
そうですね。
皆さんもあったら教えてください。
はい、
戦いましょう。じゃあ最後のコーナー行きましょう。
はい、
続いてのコーナーは名前のないものに名前をつけよう。
今回もやっていきますか。
やっていきましょう。
考えてきましたか。
もちろん。
OK。
お便りも来てまして、
はい、
店の沼さん、
はい、
いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
ダイレクト開封、
ほう、名前つけていただいて、
またの名をアナログオープナー。
またの名があるんだ。
AKA がございました。
うん、
箱やパッケージがせっかく開けやすく工夫されていて、 切れ込みやミシン目、矢印や手順の番号などの表示があっても全く気にせずトップからバリバリと開けてしまう人。
なるほど、まあ、うん、気にせず開ける人いるか。
いるでしょう。たまにもう本当にわからんすぎて、あの歯でガリガリガリガリやる時とかありますねCD とか。
CD ね、
うん、
CDR のやつね。
CDR 開かないんですよあれ。ゆこちんさん、
ありがとうございます。
買い物して店員さんが袋詰めしてくれる時、どう見ても店員さんがチョイスしたサイズの袋だと入らない、もしくは無理やり入れたら入るけど持ちにくい感じになったり、店員さんが袋詰めしている時に破れたりすること。
あー、まあ、たまにありますね。
私はこれ店員さんの立場でもお客さんの立場でもあります。
なるほどなるほど。
あるか。俺あんま
経験見たことある。
ありますか、
うん、ちっちゃ、大丈夫っていう。
大丈夫、これ入る、
グニーってやってるとかね。
はぁ、
あります。
ありますか、
うん、し、俺もその中尾で働いてた時に、うん、ちょうどなんかね、この袋だとちっちゃいけど、この袋だとでかすぎるやつがあって、でもなんかこっちはあんまなんかその使うなみたいなね、
な
できればみたいな時に自分でやりながら、うわこれ多分無理だろうな、入れ直すぞ俺と思って。
はあ、ありますか。
そう。
ノーフィットビニール。
いいんじゃない？
これでいきましょうか。
サイズが合ってないっていう、ノーフィットビニール。
ノーフィットビニールでいかせてください。続いて、
はい、
うちの川美乃さん。
ありがとうございます。
喫煙所でタバコを吸おうとした時にライターの火がなかなかつかなくてずっとカチャカチャしているのを、あれこの人火がつかないのかな、ライター火葬か待ちなのかな、というのを周りがこう気づいているようなその感じ。
ありますあります。
あるね、タバコ吸いはこれありますね。
ありますよ。
言ってくるぞ言ってくるぞこいつみたいな時あるもん、
ね、あるし、そうね、
うん、
言ってあげるべきなのかっていう時もあるし、
うん、貸しましょうかって言ってたな、かつて。
うん、俺も言う派。
うんうんうんうん。
使いますかって。ノンオイルプレッシャーですよね
あなたが言いそうな名前になりましたね、
はい、
ノンオイルプレッシャーね、
うん、
いいと思います。
ありがとうございます。
じゃあそれぞれ発表しましょう。
わかりました。どっちからいきますか。
僕から言っていいですか。
わかりました。
それでは山口発表しますね、
はい、
山口の名前のないものはシンクロメロディー。
いい名前。
いいでしょ。
新メロ。
新メロです。
どんなものですか。
これよくあるはずなんです。
うん、
例えば A さんがですね、
うん、
って歌ってた時に、
口ずさんでる時に
B さんが、
うん、
え、それさっき俺歌ってたえ、ちょっと待って、俺もずっとそれ流れとったんだけど。
わかった
のやつ。
なんでってやつね。
あるよね。
ある。
大体歌ってたんかな B さんが。
どっちかが歌ってたのか、
うん、
テレビとかで流れてたのが残ってて、
うん、
A さんが歌い出して、え、なんで、あ、俺もそうなんだけど
っていうやつ。
ある。
ありますね。
シンクロメロディー。
シンクロメロディーです。
いいとこついた。
いいでしょ。
うん、
はい、
これみんなあると思うよ。
あるよね、
うん、ありがとうございます。
お前と俺でもよくある
もん。よくある。俺も奥さんとでもよくある。
あるね、
うん、ありがとうございました。
ありがとうございます
じゃあ私、牛を行かせていただきます。
はい。
牛尾の名前のないものはゴーストトーク。
面白そうな名前。ハードル高い名前だ。
こちらです。
うん、
これはね、
はい、
伝わるかな。あんまり面識がない、
うん、
というか、まあ気まずい、
うん、
仲良くない人、
うん、
と、
うん、
2人きりになった時に、
うん、
会話がこう途切れた後に放つ、
うん、
独り言とも、その人に言ったとも取れる言葉
そんなんある。
そう、
ほう、
なんというかな、
ちょっとやってみる、うん、これ気まずい人やるわ相手。
はい。
どういうことですか。
じゃあ、あのテレビ見たって聞いてきてくれ。
わかった。
うん、
牛尾さん、あのテレビ見ました。
あ、見ました、はい。
あれ面白かったですよね。
3日前ぐらいのやつですよね。
はい。
2日前かっていうやつなんですけどね。
ある。
なんかね、わからんかねとか、とか、なんか全然関係ないもうなのに、雨かとかいう、なんかその、なんちゅうかな気まずさを取り繕うための薄い言葉言わんでもいい言葉
あ、もう惜しい気がする。
ありそう、ありそうっていうかね、絶対にある。
まああるよね、うん、独り言でもいけるし、
そう、
もしよかったらぜひ入ってきてくださいっていう、
そういうやつ、なんか、そう、それを言ってる人見たら、わあって思うんですよ。
ゴーストトークしてるわと。
そう
嫌な目線なるほどね。
まあそんな感じです。
なるほど、以上です。
はい、
エンディングでございます。
そうですね、バターが今後どれぐらい伸びるかですね。
ここが楽しみです。本当に
楽しみですね。
ええ、今回ね、あのお便りをくれた方にメンバーの歌ネタが生まれた瞬間の写真を送るって前回言ってたじゃないですか。
はいはいはい。
2人に送ってしまったんです。
ああ、間違えて、
そう、
トンボの表紙を送らないといけないのに、
そう、間違えてそっちを送ってしまいました。
で、その人にはどうした、トンボも送った、
そういうこと。
ああ、じゃあフライング気味にもらえた人がいるってことか。
そういうこと、そういうことだけど、あのまたその人まで遡ってとか結構件数もあったんで、うん、むずいので、今回くれた方にはもう一回
それが送られる、
それを送ります。
わかりました。
はい、次回送ってくれた方にはどうしましょうか。
子供の頃の写真を送りましたけど、
うん、
中学生編とかにします。
あるか、
残ってない。俺はあるよ、
中高ぐらいの
中高写真。
わかりました。俺下手したらないんですよ。
俺がお前の持ってるよ。
あ、じゃあそれで行こうか。
うん、
はい。
あ、卒業、中学校の卒業式で俺とお前が写ってるやつがある。俺とお前だけで。
おお。
多分ある。
それ行ってみますか。
うん。俺顔パンパン。
俺なんか泣き晴らしてるみたいな。うん、
そんな。
うん。
確かあったと思う。探しときましょう。
わかりました。
なかったら。別の写真になるかもしれない。あの中高の写真ではあるけど。
オッケーオッケーオッケー。集合写真とかならあるわ。
うん。
はい。中高時代のメンバーでいきましょう。
はい。ぜひお便りをお願いします。
お願いします。
メールアドレスを言っておきましょう。メールアドレスは radio@member902.com、radio@member902.com までお願いします。次回の収録日は6月2日。水曜日となっておりますので、それまでにお便りをお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。
さようなら。